おはようございます。一昨日は穏やかな暖かい天気でしたけれども、午後突然強い風が吹き、雨が建物を叩き、一瞬のうちに庭は水浸しで、物が飛んでいきました。私は慌てて建物に避難しました。皆さんは大丈夫でいらっしゃいましたでしょうか。梅雨入り前だからこのような変化が起こるのでしょうか。新しい季節に入る変わり目に起こる突然の現象かもしれません。それとは様子は異なるのですけれども、今日朗読していただいた聖書にこのような記録があります。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。十二弟子たちが集まっていました。お祈りもしていたことでしょう。突然の出来事でした。風が吹いてきたのではありません。強い風のような音が家中を響き渡ったとあります。相当大きな響きであったようです。この物音に何事かと、あちらこちらから大勢の人たちが弟子たちのいる建物に集まってきました。この10日前のことでした。復活されてイエス様が天に上げられた日です。イエス様が弟子たちをエルサレムの郊外に連れ出されて、そこで語られました地上での最後の言葉でした。弟子たちから離れて行かれるイエス様が、入れ替えのように来られる聖霊なる神様についておっしゃったことが、10日の後、弟子たちのために実現しました。聖霊なる神様が弟子たちに下ると力を受けます。人の力ではありません。神様の力とご愛によって守られ、弟子たちは父なる神様を示し、御子イエス様を伝える証人になりますと約束なさいました。聖書の言葉ですが、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊なる神様は私たちのうちに満ちていてくださる神様でいらっしゃいます。さて、どうすれば聖霊なる神様をお迎えし、満ち満ちていただけるのでしょうか。弟子たちはその心の内に謙遜に聖霊なる神様をお迎えしました。弟子たちがそのように迎えることができたのは、以前の姿から実は変わっていたからだと言えます。2ヶ月にもならない前のことでした。どうだったでしょうか。イエス様がユダヤ人群衆に捕らえられたとき、この弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまいました。ユダヤ人を恐れた弟子たちは家の戸に鍵をかけて潜んでいました。イエス様とはもう関わりたくないと逃げ腰で心を固く閉ざしていました。かつては誰が一番弟子だ、二番はと、こんなふうに勝手に議論しているほど熱心であった主イエス様への信頼はもう揺らいでしまうか、消えていました。人の心は移りやすいものです。私もそうでした。イエス様への信頼と信仰はどうかと問われれば、自分も同じです。他のクリスチャンから、あなたは喜んで犠牲も払う熱心なものだとある時言われたりもしましたが、その後は、なんだお前は傲慢だと厳しい指摘も受けました。自分の力で、あるいは熱情で何かをしようとしていたからでした。それは一時的で長続きしないものでした。御子イエス様から目を離し、聖霊なる神様に心を明け渡していなかったからでした。 さて、復活されたイエス様の方から弟子たちに近づかれました。潜み引きこもっていた家の中にいる弟子たちの真ん中に突然立たれて、ご自身を表されました。イエス様はもう過去のお方だと思っていた弟子たちは、復活されたイエス様のお姿に驚き動揺し、そして悔い改めました。彼らは変わりました。恐れていた死からも解放されたのです。復活された主イエス様はしばらく彼らと生活を共になさいました。そして地上最後の日、エルサレムから近いところで彼らの目の前で天に上がっていかれました。彼らは約束の展開を、これから何が起こるかと期待しながら、心を一つにして集まっていました。その時のことでした。皆の心がイエス様に向けられたと同じように、おいでになる弁護士や助け主の聖霊なる神様を待ち望んでいました。聖霊の神様が下られ、彼らを満たされたのです。私たちを神様のご愛、イエス様の十字架と復活の喜びで満たしてくださる聖霊の神様です。そして私たちそれぞれが持っている賜物を生かされ、用いてくださる神様でもいらっしゃいます。ここでの弟子たちが聖霊の神様の力に満たされ実行したのは、霊が語らせることを伝えることでした。弟子たちは神様の偉大さ、偉大な働きを語り出しました。父なる神様、御子イエス様を明らかにする証言がこの目的でした。ここで不思議なことが起こりました。12人の弟子たちには、弟子たちは北部の田舎ガリラヤ地方です。方言や訛りがあります。私もそうですけれども、しかし話したことのない外国の言葉で突然語り出し、人々は彼らの出身地からして、これはどうしたことかと驚きました。現在であれば用意された通訳者が12人揃っていて、素晴らしい同時通訳をして違和感なく話をお伝えできるようなものだと思います。さて、エルサレムは当時ローマ帝国に支配されていた国際都市です。現在でいうイラン、イラク、トルコ、ローマ、北アフリカのリビア、エジプト、サウジアラビア、地元のユダヤなど、そこにいた故郷の言葉でした。人々はそれを聞いて驚いたのです。聖霊なる神様がくださった力でした。イエス様があなた方をみなしごにはしておかないとおっしゃられたのは、この聖霊なる神様が共におられる、私たちのうちにおられるからとのお言葉からでした。ここで私たちがお迎えした聖霊なる神様のご性質、そしてそのなさる働きについても心に留めてみたいと思います。私たちが礼拝で告白している信仰告白にはこうあります。使徒信条では、我は聖霊を信ずと、ごく短いものです。そして教団の信仰告白では、そこに加えて、聖書において証しせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる神にいましたも、このようにあります。父なる神様、御子なるイエス様、 そして聖霊の神様とが一体でいらっしゃると示しています。ですから私たちは父なる神様、御子イエス様と同じように聖霊の神様も褒めたたえます。そしてこうもあります。義の実を結ばしめるとあります。義の実を結ばしめる、聖書は教えています。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。九個もの実を聖霊なる神様は結ばれ、また私たちのうちに結ばせてくださいます。その中で、愛は、父なる神様が一人子イエス様を失っても、背を向けていた私たち人間を助けようとされるほどの愛です。その御心をなされた御子イエス様の従順な十字架の愛。それは十字架に追いやってきた者たちをも売りなされる愛でした。そこから喜び、平和と実が次々と生まれます。これらの実こそ、父なる神様、御子イエス様と共にある聖霊の神様による実でもあるのです。私たちのうちにあって豊かにその実を結んでくださいます。次に、その御業を成就したもうとある御業、お働きです。その一つです。絶えず祈りなさいと励ましています。聖霊なる神様は祈ってくださいます。私は祈りについてついこんなふうに言ってしまいます。何も応援できません。申し訳ありません。祈りしかできません。何か分かっているような言い方ですが、しかし適切でない言葉と心を改めて今。祈りしか、祈りだけでも。しかしこれは素晴らしいことです。むしろそれだけでどれだけ心を込めて祈りを捧げているかということを、むしろ自分が問われているのです。祈りはとてもエネルギーがいります。ある方の祈る姿から、祈りは最高の捧げ物だと教えられています。短くとも真実な祈りは幸いです。父なる神様、御子イエス様、聖霊なる神様が求めておられることはこのことだからです。ですから、聖霊なる神様は私たちと共に祈ってくださいます。聖書はこのように進めています。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。このように共に祈り助けてくださいます。お祈りをしてくださる神様です。もう一つの働きです。聖霊なる神様は、父なる神様の御心を教えてくださいます。聖書を通して教えてくださいます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こう御言葉に聖書にあります。聖霊なる神様のもとに書かれた聖書です。それは父なる神様の御旨を明らかにするものだ。聖書は私たちを神様の御心にかなうように訓練してくださる有益な書である、このように言っています。教会ではデボーションの会 聖書を通して神様の声に聞く会として再度スタートをいたしました。感謝をしています。外部の先生のご指導を得ながら一人一人が取り組んでいただいています。神様は私たちそれぞれの必要も心の上渇きもご存知でいらっしゃいます。神様はですからそれぞれに語ってくださいます。聖霊の神様に励まされまた慰められながら進めてまいりたいと願っております。復活されたイエス様と共に過ごした弟子たちですが、イエス様が天に上げられた後、彼らに下った聖霊なる神様に助けられ、共に歩み、イエス・キリストの救いの福音を伝えていきました。聖霊なる神様に満たされるとは、深い交わりにあふれます。父なる神様の愛、そしてイエス・キリストの十字架による許しと平和の恵みにあふれること。教会創立記念礼拝で聖書を手にすることが禁止されている国へ、聖書を届けられた一人の兄弟の証を伺いました。教会のホームページ、ビデオで録画されています。再度ご覧になることができます。その危険と緊張の中で起こった出来事に私は心を動かされました。誰の手に助けられたのか、聖霊の神様に導かれたのではないかと語られました。弟子たちが絶えず危険を犯しても不思議な体験をしながら福音を伝えてきました。それは現在も聖霊の神様の見えざる御業がどのような中でも成し遂げられている事実を教え、また私たちもそれを見た聞きます。このことを感謝をいたします。父なる神、御子イエスなる神、聖霊なる神を心から褒めたたえ明かしし、主の教会に仕え一緒に喜びを分かち合ってまいりたいと願っています。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。弁護者、助け主として聖霊なる神様を使わされ、弟子たちに力を与え、イエス様の救いの福音を伝える働きをなさせて世界に派遣してくださったことを感謝いたします。教会がイエス様の救いと平和の恵みに満ちあふれる場として、私たちの家族、友人、地域の方々と福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。